マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
今日は2月22日とね、語呂のいい日でなんですが、でもね、そう、でもそのニャンニャンニャンかな、
なんかね、そんなことをあちこちで聞きますけど、
実はですね、今日2月22日というのは実はこの番組でもすごく大事な日でありまして。
そうなんです、記念すべき日なんです。
とうとう、はい、100回放送今日達成いたしました。
皆さん100回ですよ、おめでとう
おめでとうございます、
ね、ありがとうございます。
両方です ね、 ね、本当にリスナーの皆さんのおかげで ね、続けることができました。
はい、
そのこの番組は内容的にはね、少しも固い内容に、ね、なってしまいがちの ね、
社会性の、ね、あるようなものですが、
はい、気候変動など環境問題を扱う番組で、なかなかこのテーマで番組がなかなか続かないんじゃないかなって最初は僕は思ってたんですけども、
難しい問題でね、メディアでもなかなかそのレギュラーで番組があるっていうのは、うん、はい、もうテレビでもラジオでもないと思うんですよ ね、はい、はっきり言ってないです、
うん、ただやっぱりこうやって続けられてきてるというのは、そのリスナーの方々の意識がやっぱり高まってきてるのかなと、
ね、
皆さんの、ね、意識が高まってきてるのかなということと、
はい、
あと社会がやっぱりそっちの方向に向かってるんじゃないかなと。
いや、そうですよね、
うん、というふうに僕は実感しながらね、はい、まだまだこれからやらなければいけないこの番組としてね、はい、たくさんあると思いますので、まだまだ続けたいと思いますのでね、
末
永く、はい、お付き合いいただければというふうに思います。
はい、
そして今日はですね、なんとこのコロナ禍の中ね、はい、本当に密を避けながら、このスタジオ内もケアしながら、
はい、
ゲストにお越しいただいています。
そうなんです、もうしっかりパネルもありますしマスクもありますし、うん、そんな中お越しいただいた方々がいらっしゃいます。
若い、ね、パワーを得たいと思います。
そうなんです、そこがポイントです
、はい、今日も皆さんどうぞお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日はですね、昨年の10月から行われています高校生たちを対象にした、
はい、
兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、
はい、
でこれに参加されてる、ね、された方々にゲストにお越しいただいております。はい、脱炭素社会に向けて、ね、未来のリーダーを育成しようという、ね、このプロジェクトなんですが、今日はですね、3名の方にスタジオにお越しいただきました。
そうですね、はい、ね、高校生の皆さんお越しいただいています。
はい、
はい、
まあ、実はね、この番組では昨年もですね、このプロジェクトに参加している高校生たちにね、お話を伺いましたけれども、
はい、
そのプロジェクトがですね、先月の23日に7つに分かれた各グループが研究発表しまして、うん、でこの計4回のプログラムが全て終了したということになっております。
ね、そうですよね、もう長い期間ね、たくさんの高校生の皆さんが参加されて、うん、いろんな意見を交換された、そして発表までされたということなんですよね。
そうなんですね、まあ、このプロジェクトを通じて、うん、まあ、どんなことを高校生の皆さんね、学んだのかね、今日はしっかりとお話を伺いたいと思います。
はい、
スタジオに3名の方をお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張してますか？
若干
リラックスね、お話ししてください ね、
ね、
ではね、まず最初にそれぞれ自己紹介をお願いしたいんですが、まずこちら、溝口さんからお願いします。
はい、滝川第二高校2年の溝口若菜です。部活は今3つやってはいるんですけど、1つはボランティアの部活で、インタアクトっていうものと青少年スケジュールっていうものに加盟している部活になってます。で、2つ目は学校広報って言ってキャンパスナビゲーターっていうんですけど、まあ、はい、そうですね、学校の魅力を生徒目線で発信する団体です。で、
すごい、
3つ目はバンドを友達と組んでるんですけど、ギターボーカルで一応文化祭で一度演奏しました。
なるほど、アラマですね、本当によろしくお
願いします。
よろしくお願いします。
そして2人目、はい、
はい、カナディアンアカデミーの高校2年の平井亜希です。
はい、
学校ではシーズンスポーツなんで、今はスポーツ入っやってないんですけど、うん、サッカーとクロスカントリーっていう5キロの、うん、走るをやっています。
素晴らしい。
バンドも入ってて、アルトサックスを吹いてます。すごい。
これはまた別の系統のジャンルだなと、ね、
そうですか。素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では3人目の方お願いします。
はい、白陵高等学校2年の西尾です。私は部活には所属してないんですけど、
はい、
白陵っていうのは中高一貫校 で中学の後半から、模擬裁判だったり模擬国連、あとはストックリーグっていう外部の大会に参加して、うん、そういう課外活動を中心に部活の代わりでやってるんですけど、
うん、
まあ、そんな感じで課外活動を中心に高校生活を送ってきました。
まずですね、このプロジェクト結構やっぱり、まあ、学校の授業外の、ね、プロジェクトとしては重たくて、なかなか積極的にっていう発想をね、浮かばないような気も僕はちょっとするんですけど、
なかなかね、
なぜこれに参加するようになったんですか。どういうきっかけかなんかあれ。
そうですね、私はまあ基本的に結構校外活動にもともと興味があって、うん、いろんなやつに参加してたんですけど、まあ、今回も先生に紹介してもらって参加した形にはなるんですけど、
うん、
まあ、その時にちょうど学生団体とか校外の活動で結構環境問題についてやっていることが多くて、
うん、
まあ、2月の終わり頃にサステイナブルブランド国際会議っていうのにもちょっと参加するんですけど、それみたいに結構環境問題に取り組んでいたので、今回もそういうことが学べるかなと思って参加しました。
平井さんはどのような。
はい、はい、私もこのプログラムを参加する前から温暖化に対して の深い興味を持ってまして、
うん、
というのも私の学校ではたくさんのボランティア活動が盛んで、中でもエコクラブというグループの、リーダーを務めさせていただいていて、その環境に優しい学校のその在り方などなんか日々模索してて、
うん、
実際に行動も起こしています。校内でその販売しているなんか他社のカフェにそのマイボトル持参で割引を設けるシステムを導入してもらえないかとか、その他にもなんか高校としてそのプロジェクトで温暖化を題材とするトピックを行ったことから、その温暖化に対して強い意志とか思いを持っていました。なのでこのプログラムをホームページで拝見した時、あ、これだと思って即座に参加しました。
素晴らしい。見てからねチェックして。
わかりました。さて、西尾さんはなぜこのプロジェクトに参加しようと思ってますか。
はい、私はその先ほどお話しさせていただいたような課外活動、特に模擬国連だったり、あとは一時期だけを所属してたユニセフボランティアとかの活動を通して、
うん、
いろんな社会問題に興味を持ったんですけど、昨年の新型コロナウイルスの感染拡大の影響で学校が3ヶ月休校になったんですけど、その期間中に私はなんか自分なりにもうちょっとこう社会問題について勉強してみようということで、いろいろ自分なりに調べたり、オンラインで他の方との話聞いたり、実際に議論したりっていうことをしたんですけど、なんかやっぱりもうちょっとなんか深く突き詰めてみたり、何かその研究発表だったりっていう形にしたいっていうのと、あとはまあ同年代の人との意見も聞いてみたいなっていうようなことがあって、でなんかそれがこう実現できるような機会はないかなって探してた時に、学校でこのプロジェクトのパンフレットを見て、でこう帰ってからすぐに検索しました。
素晴らしい。とっても前向きですごくね、これは本当勉強になりますけど、皆さんこなしてますね、まさきさん。
ね、ちょっとこう頑張らなきゃな大人もって思うんですけども、
ね、
多分ラジオを聴きの皆さんはね、このプロジェクト自体がそのどのような形でね、進められてどういうものなのかっていうのを、
うん、
なんとなく捉えづらい部分もあると思うので、そのこのプロジェクトの具体的な内容、どういうことをするのかしたのかっていうのを、ちょっと見くばせ皆さんされてますが、
西尾さんにね、今ね言ってっていう合図が皆さん3人の中でねありましたが、西尾さんぜひ、
はい、お願いできますか。
はい、このプロジェクトは前半は講義が中心で、そこでこう環境問題に対しついての基礎知識だったりとか、あとは今の世界の現状、
うん、
あとはその現状に対してどういうふうな取り組みが行われているのかっていうことをまずは勉強して、でそこからじゃあその問題について自分だったらどういうふうにアプローチしたいかなっていうのを考えて、その方向性が同じだった人たちと一緒にグループを組んで、そのアイデアをどんどんブラッシュアップして、で先日1月23日に発表 まで終わりました。
はい、で今お話にありましたように、はい、先月の23日に研究発表が行われて、とりあえずこれで終了という形になったわけですよね。ね、で、それぞれテーマをお持ちなので、後半はそのテーマに沿ってね、お話を続けたいと思います。ではここで一曲お届けしましょう。
スティービー・ワンダーで、レイトリー。
Special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes. Hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide. Cause they
スティービー・ワンダーでレイトリーをお届けしました。
はい、さて今日はですね、昨年10月から行われています高校生たちを対象にした兵庫高校生環境未来リーダー育成プロジェクト、に参加されている高校生の方にね、お話をいろいろ伺っていますが、それぞれあのテーマが決められてましてね、で後半そのテーマについてね、お話を伺おうと思います。まずはですね、岩渕さんがあの参加されたテーマというのは、高校生エシカル推進委員の設置と各機関へのつながり作りというのがテーマになっています。
ね、
なぜこのテーマ、
課題意識しているのが同世代の、関心がやっぱり低い、基本的に低いっていうことと、関心がある方とない方の差が結構激しいっていうと課題視してるのと、もう一つは、県や企業さんの取り組みをやっぱこういうプロジェクトに参加しないとわからなかったり、実際地域にこう所属というか過ごしている中でも、やっぱりまだまだ関心がある人たちからすればまだ足りてないなっていう、その不足感をちょっと感じていたので、それをやっぱつながりを作るべきだと私たちは思って、今回そういうことをテーマにしました。ね、
なるほど。では続きまして、はい、
私たちの班は環境行動の仕掛け作りという、
平井さんは環境行動の仕掛け作りというのがテーマ、これも取っかかりの部分かなと思います。
そうですね、環境問題に対してやはり今の世の中では負担意識っていうものを感じるているところに私たちは注目して、その節電や節水、マイボトル持参など温暖化対策にはその面倒くさいという印象から、環境問題に対して行動を起こしにくい社会になっているのではないかなというところに注目しました。
環境行動の仕掛け作り、
これもいい
これがテーマ、
ですね。
そして西尾さんは、社会問題を解決させるビジネスをというね、テーマに取り上げるという難しいかなという印象があるんですが、なぜこのテーマを、
あんまりビジネスで解決するっていうのはなんかどういうふうなやり方があるのかなってこう最初はイメージしづらかったんですけど、だからこそそうやってビジネスで解決させようって人たちが集まってるのを見て、私もじゃあその方、ビジネスで環境問題にアプローチする方法を、この機会に一緒にこの人たちと一緒に探っていきたいなっていうふうに思って、グループに参加しました。
なるほど、そういうきっかけがあったんですね。
なるほどね。それぞれきっかけも含めて、お話を伺いましたけれども、溝口さんからやってみてどうですか、このテーマに沿ってこう活動研究。
そうですね、なんか いろんな気候変動が起こっていて、日本でも実際に災害はたくさん起こってますけど、それがやっぱ自分たちの行動で直せるものじゃないとか、やっぱり関係ないと思ってるので、うん、なんかその意識はなんかデッドラインっていうのが今あって、6年半ぐらいしかあと時間がないって言われてるんですけど、うん、やっぱりその数字を聞いた時に自分はもう今すぐにその意識を変えないといけないと思って、それでやっぱ県や企業の方やの取り組みをやっぱり高校生たちに知ってほしいと思ったし、高校生が高校生に一番働きかけられるのかなっていう意識はあったので、それはこのプロジェクトのそのテーマでできたっていうのは良かったですね。
平井さん、環境行動の仕掛け作りなんですが、この内容を取り組まれてどうですか？
そうですね、今回の講義で温暖化対策を事業として扱っている人たち その意見などをいただいたりして、その、 工夫などを活用してその仕掛け作りにでもなんか4つのことをポイントを重視しながら一つ一つの仕掛けを作っていたんですけど、その一つ目はその仕掛けられた行動が何であるかってことと、また二つ目三つ目はそのどう行動をそのもたらすためにハードルが下がっているか、でその利用者が仕掛けを使うメリットがあるのかとか、あと最後にその最も重視したのがそのやってみたいっていう要素が入ってるかどうかっていう、このそのポイントポイントとして項目を作って、 それを果たしてるか果たしてないかでその仕掛けがよりみんなに身近なものになるように構成していきました。
素敵素敵。
さて別のテーマのね、社会問題を解決させるビジネスを、これ西尾さん取り組んでいらっしゃいますが、具体的に何をこうテーマ、具体的なテーマとして研究されてたんですか？
そうですね、地球温暖化をに対処する方法の一つとしてバイオガス発電っていうのが、注目されてると思うんですけど、その私たちはそのバイオマス発電をするときに発生する消化液っていうものに目をつけました。
バイオ発電の過程の中で消化液というものが出てきてしまう。
そうですね、
これ前回の番組に、ね、お越しいただいた方もお話されてましたね。なるほど、はい、それをうまく使おうじゃないかと。まだ言い足りない部分たくさんあると思うんですけども、まず今回のこのプロジェクトを参加してね、当然皆さんは将来の仕事とかね、活動とかにつなげていこうっていう意気込みはもちろん終わりだと思うんですが、どのような仕事に就きたいのか、疲れたいのか、それからどのような活動をこれからしていきたいのか、それぞれ伺いたいと思います。まずでは水口さんからお願いします。
はい、私は世界に行ったり、日本でも現地に行きたいっていう思いが昔からあって、ストリートチルドレンの子もやっぱりそういう医療の面でもそうだし、衛生面とか、いろんな面でやっぱり問題があると思うので、
貧困だったりね。
そうですね、なのでなんかそういうことをこう回復というか、なんだろう、最低限にまで持っていきたいし、明日を生きるってことをやっぱ楽しいと思ってほしいっていう思いが昔からあって、それを職業にできたらいいなと思って、今回も環境問題もなんか医療問題もいろんな問題の知識をつけた上で、自分は現地でそういう子たちのために活動したいなと今は思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では次、平井さん。
環境アクティビストとして、その学生のうちにその強い基盤を作っておきたいなっていうのは思ってまして、今はその入り口がちょっと堅苦しくなってるから、ちょっと突きにくい、世の中になってるけど、その何かきっかけさえあればみんなが協力し合って解決できる問題なのではないのかなと思って、プロジェクトとかを発案したりしたいと思ってます。
ぜひとも頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に西尾さん。
今は地域活性化というか、自分の地域を将来的に暮らしやすいところにしていきたいなっていうのがあって、今回のこのプロジェクトで7つのグループに分かれてたと思うんですけど、1つの問題に対していろんなアプローチの仕方があるんだなっていうことを学んだのが、本当に1つの大きな成果だったので、なんかそこから学んだことを生かしてこれから模索していきたいなっていうふうに考えてます。
それぞれですね。
いずれも素晴らしいです。
まだまだ伺いたいこともあり、話したいこともあると思いますが、ちょっとお時間もね、
そうですね、本当にな
ので今日はこれぐらいにして、またですね、またそれが形になったりとかね、これをアピールしたいとかあったら
ね、
そういう時があったらぜひ声をかけてください。ださいまたゲストとして ね、お呼びします、
ね、もう大学生になっても、ね、来てください。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、番組の冒頭でもねお話ししましたけども、今日はですね、記念すべきこの番組100回目の放送、は
い、そうなんですね、
う
ん、
ということで、実はですね、もう一方スタジオにお越しいただいております。
は
い、
そうなんです。今日はですね、公益財団法人兵庫環境創造協会の専務理事でいらっしゃいます古生さんがわざわざスタジオまでお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
失礼いたします、古生でございます。今日はこの番組が100回目の放送を迎えました。応援していただいているラジオを聴きの皆さんや、正木明さん、荻野恵美子さんはじめ、放送に携わっていらっしゃる方々にお礼を申し上げるために伺いました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
この放送が回を重ねるごとに、また時期を同じくして、日本全体の地球温暖化対策や、取り組み認識の意欲というものが、飛躍的に進んだと実感しております。これもひとえにこの番組の成果というのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、この番組とともに、この100回の放送の間に、日本でも温室効果ガスを2050年に実質ゼロにするという大きなムーブメントが起こりつつあります。リスナーの皆様におかれましては、この番組、正木明の地球にいいことがまだまだ続くため、これからも一層ご支援くださいますようどうぞお願いいたします。
はい、ありがとうございま す。私の方からもね、皆さん、ラジオ局の皆さん、今後ともぜひよろしくお願いいたします。
ね、よろしくお願いいたします。今日はね、高校生もね、うん、来ていただいたりしましたけれども、古生さん、どんどん若い方にね、こういう話題がこう浸透していったりとか広まっていくって願いたいですよね。
そうですね、兵庫環境創造協会といたしましても、うん、若い世代に今後も環境への貢献に取り組んでいただけるよう情報発信をしていきたいというふうに考えております。引き続きご支援よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
ということで ね、実は100回放送なので ね、なんかやっぱりこの番組からもお礼という意味も含めて、皆さんに、
何かプレゼントとかね、
考えましょうか
ね。え、作っちゃいますか。
なんか作りましょう。
はい、
ね、決定ではないんですが、まずその方向でいきたいと思いますので、来週の放送あたりね、もう少し詳しくお話できるかなと思いますので、
素晴らしいも
ん
ね、
ぜひお楽しみに。
はい、まさきさん言ってくれました。ということで、はい、番組100回記念プレゼントは来週ね、発表したいと思いますので、リスナーの皆さん、お聞き逃しのないようにお願いします。はい、
そして引き続き番組へのお便りね、ぜひお寄せいただきたいと思います。宛先もこちらになります。よろしくお願いします。
おはがき、お便りの場合は郵便番号650-8580、ラジオ関西、正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらにお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。ということで、正木明の地球にいいことはこの辺で今日はお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。